で、ここで本題に入っていくと、ちょっと待ってっていうのが、佐藤先生になるんですけれども、佐藤先生は、そういう中で、再び京都に、再びというよりも、新たに京都に、一緒から任命をいただいて、やはり、私たち夫婦が、この統一教会の問題のためにどうしても必要だということで、分かりましたということで、それこそ私たちを新しくしていただいた主とともにですね、参りまして、その中で佐藤当時直哉さんに出会いまして、そして彼が迷いの森の中から、本当にこの家族、彼の家族、そしてまた私たちとの協力の中で、鮮やかにこの心が新しくされて、そしてまた社会に戻っていかれて、それだけじゃなくって主の働き人として立ち上がられたっていう、そういう器なんですね。あの教会では証しは時折しますか？あんまりしない。彼は統一教会の信仰を持っていたときは、マンションでこの語り話し合っているときに、やっぱりその信仰は強かったんですね。そして自分はもうこのどんなことがあっても統一原理はもう絶対真理で正しいし、これが覆ることはないというふうに確信していたんですね、彼は。ところが自分はそうなんだけれども、しかし教会からやってくる人々、また船田牧師という人々とこう関わる中で、これはまずいという、そんな気持ちが彼の中に生じて、ある日の朝ですかね、昼頃、夜、
午前4時、
明け方、彼は、ベランダに出るドア、窓を蹴破ろうとした。そして彼が考えたことは、そこから身を投げようとしたわけですね。それは死ぬためではない、死ぬためのダイブじゃなくって、生きるためのダイブを彼は決行しようとしたんですね。ところが幸いのことにって、彼にとっては不幸なことにというか、あのガラスが強固だったために割れなかったというね。そしてそれこそその激しい物音に、このいち早くこう目覚めたこの家族がバッとこの起き出してきてっていうか、そして彼に飛びかかったかな。で、その時発した言葉が佐藤先生を今日の佐藤先生にしたですね。まあ言ったら、それはどういうことを言ったかって言ったらね、バカボーンという、そういう怒鳴りはなかったんですね。そうじゃなくって、お詫びっていうかね、悪かったっていう、お前がこんなに苦しんでることを私たちが気づいてあげなかった、許してくれっていう、そういう叫びとともに家族がこう折り重なって彼にのしかかってきたっていうね。で、そこで彼は間違いが分からなかったんですけどねそんなに簡単に間違いが分かるようなね世界ではないので、彼のその間違った信仰は強固だったんですけれども、ただその時彼が固く閉ざしていた心の扉のどこかにスイッチが入った。で、その時、なんであなたのことを私がこんなに語っているのかということですけれども、佐藤直哉さんは当時、本当だったら自分がこのしでかした振る舞いに関しては、このことについては自分の方に非がある。のに迷惑をかけたのは自分なのに、でもこの自分のことを悪かった、許してくれ、あなたの気持ちを、本当に十分に受け止める、理解することができる、分かってあげることができなかった自分たちを許してくれっていう、そういうふうに 言ってくれる、そういうふうにこの自分に語った、そのことは一体何なんだっていう、そこが今日の佐藤直哉先生を築いた土台になっていたんですね。で、急転直下なんですけれども、アブラハムの人生の中にも本当に彼の生涯を築いたその土台というものがあったんですね。それで今日は アブラハムの生涯の概要っていうのですね。これはね、私全くこれには触れないです。ただアブラハムの生涯を旧約聖書創世記の中から読んでまいりますと、この一枚の紙にまとめることができるなっていうことで、全部で101 書いてあるんですけれども、まあ、同じようなことを書いたのもあるんですけれどもね、これを目を通していただくと、アブラハムという人のプロフィール、彼の人生の、まあ、ほぼ全てを知ることができる。もちろん聖書を読むことを通してもっともっとこう肉付けていくことができるんですけれども、まあ、そんなことでちょっと、今日そして明日の午前午後とアブラハムを語りますので、少しでも皆さんの理解が進むならということでちょっと準備をいたしました。でちなみに今日の午後は最初の創世記11章から創世記12章にかけて の前半にかけてのこの内容ということになります。さて御言葉を開いてまいりますけれども、先ほど鎌野先生から説教題をこの紹介していただくときに確認をされました。いでたちですねというふうにこう言われて、そうです申し上げたんですけど、今日のこの説教題は信仰によるいでたちです。別に出立と呼んでもらって構わないんですね。ただ信仰によってこのいでたったこのアブラム、口語訳聖書では12章4節にアブラムは主が言われたようにいで立ったとこう書かれてあり、あるいは5節後半にカナンに行こうとしていで立ちカナンの地に来たとこう記されてありまして、いで立つっていう言葉の響きにとてもなんかこう私は感じるものがありまして、そうさせてもらいました。口語訳聖書、国語辞典とか広辞典なんかを開いても特に深く書かれている内容は なかったですけどね。いでたちって見ると出立って書いてあったりして出立を見るといでたちという意味とかで書いてあったりして、まあ皆さんもし何か何かで詳しく知ることができる方教えていただいたら参考にさせてもらうんですけど、ただ本当にそこには何でしょうか、消極的なですね、なんかこの義理立てで立ち上がっていく、そういうふうなこの歩みではなくして、自らの中で腑に落ちてっていうか、また場合によったら腑に落ちなくてもよしというね、そのようなこう奮い立つような彼の気持ちがこの言葉に表されているかと私自身個人的な味わいでございます。さて今回のですねこの時間で一番大切な御言葉の一つは一節にあるのかなと感じています。一節、そこにはこう書かれております。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に別れ父の家を離れ私が示す地に行きなさい。この中の一番最初の言葉です。時に主はアブラムに言われたということですね。ということは、この十二章の一節が、アブラムにとって始まりではないということですね。これは、その前に何か、出来事があって、何か事情があって、そしてその流れの中で、主がアブラムにおっしゃった言葉なのだということをですね、想像することができます。そしてまさにそれはその通りでありました。でそこでちょっと読んでいただかなかったんですが、その前の11章の26節から32節までですね、ここをちょっと皆さんに目を通していただこうと思うんですね。 ここを見ると、アブラハムの家族に関して相当なことを私たちが知ることができるんですね。で、ここにこう書かれています。26節から、テラは70歳になってアブラム、ナホル及びハランを産んだ。テラの系図は次の通りである。テラはアブラム、ナホル及びハランを産み、ハランはロトを産んだ。